Good afternoon, everyone. 皆さん、こんにちは。First of all, I'd like to apologize for not wearing suit today, since some of us leaving for the camp, and sometimes suits is not suitable for the camp. So please forgive me. And I just talk to children about the romance, and I heard through Sunnyside Camp there are a lot of romance in that camp, especially among the youth. But we also want to pray for real, true love and romance between man and God, so thatas many as people can meet true love of God and fell in love with God and Jesus Christ and be saved. So please pray for the camp. And today, I am going to speak Japanese. So Luis-san is ready to translate. So I'm so sorry, I'm ready for both languages today. So.I will maybe try next time, but if you're an English speaker, please sit, go near the Luis-san. すいません。今日はあとは日本語でメッセージをさせていただきたいと思いますので、英語の方はLuis-sanのところへ。またちょっと練習をして、また英語と日本語と両方頑張りたいと思いますけれども、一言お祈りいたしましょう。Let us pray. お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの恵みを心から感謝いたします。どうぞ今日もあなたの御霊によって私たち一人一人を豊かに導き、必要な糧を与え、神様あなたの子供にふさわしくあるものとなりますように、どうぞ助け導いてください。また主よ、今日は午後からサニーサイドキャンプが始まります。私たちの力も幾人か参加しますが、主よどうぞこのキャンプを豊かに祝福してください。そして一人でも多くの方が、特にまだあなたのことを知らない、あるいはまだ信じるに至らない、あなたを求めている、そのような方々一人一人がこのキャンプで主よイエス様あなたに出会い、あなたの愛に触れられ、あなたを愛する者へとどうぞ変えられますように、神様このキャンプを用いてください。今日学ぶルツキからもどうぞ主よあなたの愛を私たちに教えてください。またこの礼拝に集いたくとも来れなかったお一人お一人を覚えます。主よどうぞそのような方々一人一人を憐れみめいらっしゃるその場にあって等しく恵み、またお支えくださいますように、これからのひとときをすべて御手にお委ねし、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日からルツキは3章に入りました。1章2章と私たちは読んでまいりましたけれども、まずはじめに、ナオミ、それから、ナオミの家族ですね、ナオミの夫エリメレク、それから2人の息子が、食糧難のために、モアブという異邦人の地に引っ越しをしました。しかしながら、そこで悲劇がこの家族を襲います。まずナオミの夫である、エリメレクが亡くなり、そして二人の息子もボアズの女性と結婚しますが、相次いでこの二人の息子も亡くなってしまう。そこで十数年過ごし、自分のふるさとが食糧難から脱したという、知らせを聞いて、ナオミはふるさとへ帰る決断をしたわけですね。初めは一人で帰ろうとするわけですが、二人の義理の娘、お嫁さんのうちの一人であるルツはどうしてもお母さんと一緒に行きたい、私は死ぬまでお母さんあなたと一緒にいたい、こう言ってですね、お母さんと一緒に、彼女にとっては外国であるイスラエル、ベツレヘムという町にナオミと一緒に旅をしてやってきたわけです。戻ってきました。もちろん彼らには 仕事のあて、食べ物のあてはありませんでした。しかし当時のイスラエルの風習に習ってですね、畑の落ち穂を拾わせていただくと、その仕事をしようということで、ルツがですね、お母さんのために畑に出かけていって、その落ち穂拾いをしたわけですね。そしたらその畑がたまたま、人間的に見れば、しかし神様の目から見れば、導きによって必然的にボアズというナオミの近しい親戚の人の畑に行くことになりました。そしてボアズはこのルツの身の上を聞いておりましたので、彼女に非常に親切に接しました。自分の親戚でもありますし、またルツがふるさとを捨ててお母さんを大事にしているという、この話も聞いてですね、彼女にとても親切にしてくれたわけですね。そのようにボアズの保護の中でですね、十分に落ち穂を拾って食料を得て、その借り入れが終わるまで彼らは食べ物に不自由することなく過ごすことができたわけです。そして今日の3章に入るわけですね。ちょうど借り入れが終わりました。忙しい収穫の時が一段落しました。そしておそらく姑のナオミは、最初にボアズという名前を聞いた時からすでにこの思いは心にあったと思いますけれども、できたらルツと結婚してほしい、ルツをお嫁さんにもらってくれないだろうか、そのような期待を彼女は心の中に抱いていたことであろうと思うんですね。そして忙しいですので、忙しい時にね、あまりそういう話をするのも申し訳ないので、この借り入れが終わるまで待って、タイミングを見計らって、そしてルツに話しかけるわけですね。一節、姑ナオミは彼女に言った。娘よ、あなたが幸せになるために身の落ち着くところを私が探してあげなければならないのではないでしょうか。ところであなたが若い女たちと一緒にいたところのあのボアズは私たちの親戚ではありませんか。ちょうど今夜あの方は内場で大麦をふるい分けようとしています。あなたは体を洗って油を塗り、晴れ着をまとい内場に下って行きなさい。しかしあの方の食事が終わるまで気づかれないようにしなさい。あの方が寝るとき、その寝るところを見届けてから入って行き、その足のところをまくってそこに寝なさい。あの方はあなたのすべきことを教えてくれましょう。教会にもマッチメーカーね、する人は時々いますね。大体こういう役目はおばちゃんがすることが多いんですけれども、ね、経験豊富なおばちゃんが、どうやって誘ったらいいか、出会ったらいいか、指南をするわけですよね。私たちの教会にもそういうの得意な方がね、いるかもしれませんけれども、ナオミがですね、このボアズにどのように近づいたらよいかということ、ルツにこう話すわけですね。この箇所だけ私たち読むと、なんかおせっかいのおばさんだなと、こう、ね、ルツが別に結婚したいと言ってるわけでもないのに、大胆にも隠れていって足の裾に寝なさいなんてね、そこまで言わなくてもちょっとおせっかいなおばさんじゃないか思っちゃうんですけれども、でもナオミは心からルツを愛していた。そして彼女が自分のために独身であること、自分のために結婚できずに子供を持つことができないでいることを非常にいつも心配し気にかけていたと思うんですね。ですので、何としても彼女に幸せになってほしいという思いから、このように彼女にアドバイスをしたわけであります。2節のところに、あの方は内場で大麦をふるい分けようとしていますとありますけれども、これは当時の習慣で、借り入れが全部終わるとですね、蔵にその 麦を全部集めてですね、そこでパーティーするんです。収穫こんなにたくさん今年は取れたと言ってですね、美味しいものたくさん食べて、お酒を飲んでですね、みんなで収穫を祝って、蔵の中でですねパーティーをするわけですね。まあそのパーティーがチャンスの時だと。出かけていきなさい、きれいな格好をして油を塗って、ね、香水つけてお化粧して一番いい着物を着て行きなさいというわけですね。そして、この当時の風習として、そこで食事をしお酒を飲み、まあ、みんなで楽しんでそこで寝るんです。そこで寝るんですね。ですので、まあ、こういうボアズの寝るところを見定めなさいとこういうわけですけれども、そういう習慣が当時あったんですね。まあ、そういう中に出かけていく。しかし、行っていきなり挨拶してはいけない、見つかっちゃいけないっていうわけです。見つかっちゃいけない、なぜでしょうか。それはボアズという人の性格をよくナオミは分かっていたと思うんですね。彼は礼儀正しい、親切な、そういう男性である。ルツが行ったらきっとよくしてくれるでしょう。食事でもてなし、ね、きっとよくしてくれる。でもきっと時間が来たら、さあお嬢さんお帰りなさいって言うんです、ね、若い、まだ結婚はしたけれども今は独身の女性がいつまでも夜遅くまでこんなところに、男性といちゃいけないというので、おそらく彼女がですねプロポーズをする前に返してしまうであろうと、まあ、そう読んだわけですね。でもプロポーズをするためには二人っきりにならなきゃいけませんね。二人っきりに、どうやったら二人っきりになれるか、ナオミさんはいろんな経験をしてますから知恵があるわけです。そこで時が来るまで隠れていなさい、姿を現しちゃいけない。そしてみんながある程度酔っ払って帰る人は帰って、寝る人はみんな寝静まったら、こっそりボアズさんがどこで寝るかよく見なさい、ね、なかなかのくせ者ですよ。もう知恵者ですよね。そうやって、ボアズが寝るところを見定めたら、その人の足元に行って、添い寝をしなさいと、こういうわけですよね。この箇所を読むとですね、私たちちょっと大胆すぎるんじゃないかと。夜中にですよ、いくら好きだからと言ってその男性の足の布をまくってそこにこうやって寝るのかどうやって寝るのか分かりませんけれども、普通私たちの今の時代生きている私たちから見たらですね、ちょっと女性がそんなことをするなんていうのははしたないというかね、ちょっと不思だらなんじゃないんでしょうかと、こう思ってしまうんですけれども、でも実はこれは当時のたくさんあるプロポーズの方法の一つなんです。こういうやり方があったんです。そして、まあ、今の時代私たちは大体男から女性にプロポーズをすることが、まあ、多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、その逆の人も時々いますけれども、普通は、まあ、大体このステレオタイプな考えを言えば男がひざまずいて結婚してくださいというのが大体私たちが想像する絵ですけれども、すごいですよ。今からもう何千年も前にこの時代も女性からプロポーズをする、ね、だからいいんですよ、女性からプロポーズをしても、え、はい、ね、勇気を持って今の時代もう女性もね、信仰を持ってプロポーズをする、まあ、男性もプロポーズをする、まあ、このように、ルツは、教えられた通りにプロポーズをするわけです。だからこれは決してやらしい、やましいことではないんです。当時のプロポーズの方法の一つとして、行われていた方法の一つですので、決して私たちが思い浮かべるような、ことでは、ルツがこうなんかこうセクシーな服を着て誘惑をしに行ったとかですね、そういう実はことではないんです。私たちはそういうふうに読んでしまいがちですけども、そうじゃないんです。これは当時のプロポーズの一つの方法であった。そしてルツはお母さんの言う通りにいたします。できた嫁さんですね。普通は姑に言われたこととは全部反対のことをやりたいと思うもんですけど、おっしゃる通り、お母様のおっしゃる通りいたします、ね、もうその前に麗しい愛の関係がありますから、お母さんを愛して信頼してますから、
お母さんの言葉通りいたします。そして決してこれはお母さんに言われたからしただけではないと思うんですね。彼女もボアズの畑で何週間も何日も働いているうちに、このボアズという人の人となりを見て、少なからずとも恋心というか素敵な、まあ、方だなという思いはきっと彼女の中にもあったであろうと私は想像するんですね。まあ、ですので、お母さんも勧めてくれてるし、ここは勇気を持って一発行動してみようと、プロポーズしてみようということで出かけていくわけですよね。こうして彼女は内場に下っていって姑が命じた全てのことをした。ボアズは飲み食いして気持ちが良くなるとお酒が回ってきたんです。積み重ねてある麦の端に行って寝た。倉庫の中の麦の端に行ったですね、ボアズは眠りました。そこで彼女はこっそり行って、抜き足差し足忍び足、こっそり周りの人に気づかれないボアズの寝ているところにこっそり行ってですね、そして足のところをまくってそこに寝た。夜中になりました。その人はびっくりして起き直った。なんと一人の女が自分の足のところに寝ているではないか。びっくりしますよね。ホラーですよ。皆さんどうですか、夜中に寝ててですよ、なんか足がゴソゴソすると思う、ふっと見たらここに、おそらく髪長いですよ、女性だから、髪の長い女性が横たわっていた。ねえ、叫びますよね、ギャー。まあ、ボアズは叫んだかどうか分かりませんけれども、心臓麻痺を起こして死ななくてよかったと思います。びっくりした。そして、Who are you? って、あなた誰ですか、あなた一体誰だ、聞くわけですよね。あなたは誰か、彼女は答えた。私はあなたのはしためルツです。あなたの覆いを広げてこのはしためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。まあ、こうルツはボアズに告白プロポーズをしたわけですよね。そして今読んだ9節のこのルツのプロポーズの言葉ですね、この言葉もただこの箇所だけ私たちは何も知らずに読むとですね、人によっては変な想像しますね。あなたの裾をまくって私をその中に入れてくださいなんて、何をしようってんだっていうね、そういう思いがありますけれども、でもこの言葉実はもともとの言語を読むとですね、あなたの翼で私を覆ってくださいと言ってるんです。私の翼で、キングジェームスバージョンで古い英語のあの訳がありますけれども、その聖書を読むとそう訳されています。 Cover me with your wing、 ウィングって訳されています、翼。そしてこの言葉、どこかで聞いたことがある言葉です。皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。ボアズが語った言葉ですね、2章のところですね、すいませんね、何節かな、12節ですね、ボアズがこのように言ってます。ルツの2章の12節、主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように、こう祝福してるんです。ボアズが同じ言葉です。イスラエルの神のこの三翼の下に助けを求めてきた、その同じ言葉を使ってルツは告白しているんです。あなたの三翼で今私を覆ってください、私と結婚して私の家族をどうぞ守って養い導いてくださいというルツの告白なんですね。ですから何か当時の人が履いてたこのズボンの裾をまくって、なんか足のここにこう私を入れてくださいっていう、そういうことじゃないんですね。この言葉には、私はイスラエルの神を頼ります、かつてあなたが私を祝福してくださったその言葉通り、今あなたの翼で、あなたの衣で私を導き覆ってください、その下に私を入れてください、あなたの庇護のもとに私を置いてください、こうルツは告白をしたんですね。そしてその理由も語ってます。それはなぜなら、あなたは親戚であるから、あなたは買い戻す権利があるから。ですから ルツはもちろんボアズのことを愛していたと思います。彼に好意を持ってたと思います。でも自分が好きだからだけではなくて、ナオミのことも気にかけているわけですね。私たち家族をどうぞ守ってください。自分の幸せだけではなくて、ナオミの安心のために、幸せのためにとルツは考えている。ナオミはナオミで、ルツの幸せのために、お互い自分よりも相手の幸せのために、まあ、そういう思いで、このようなプロポーズに至ったわけでありますね。そして今日のこの御言葉、1節から9節までがルツのプロポーズの言葉であり、残りの10節から後半は次回見たいと思うんですね。これはボアズのそのプロポーズに対する返事が後半でありますから、後半は、来週見たいと思いますけれども、今日のこの箇所から、短く3つ私たち学びたいと思うんですね。パウロがかつて言いました、結婚は神聖なものである。私は教会とキリストとを指して言っている。この結婚というものを通して、そこに私たちとイエス様、教会とイエス様との交わりがそこに反映されるんだということをパウロは語りましたけれども、私たちは今日このルツのプロポーズからですね、私たちの神様に対する関係、私たちの神様に対する信仰告白というものについて3つ学ぶことができると思うんですね。だからこれはルツのプロポーズですけれども、ただの愛の告白プロポーズではなくて、同時にこれは私たちに、私たちの神様に対する愛の告白、信仰告白のあり方を私たちに教えてくれると思うんです。まず第1番目に勇気ある行動ですね。勇気ある決断、勇気ある行動。ルツは姑のアドバイスに耳を傾け、そしてそのアドバイスに従って行動を起こしました。一歩踏み出しました。これが大事です。信仰も同じだと思うんですね。一歩踏み出すことが大事だと思うんです。決断をする。私たちはよく踏みとどまってしまいますね。ここまで分かったら信じてみようかなとか、あるいはまだ自分の時じゃないんじゃないかなとか。もちろん時というのは大切です。神様の時というのがあります。まだその時ではないのに、右も左も分からないのに、周りの人がみんな洗礼受けるから、自分もじゃあついでに受けようか、それは決していいとは思いません。時はあると思います。でも同時に私たちはどこかで決断をし、一歩踏み出さなければいけない。それは私が決めなければいけないことだと思うんですね。人から言われて周りに合わせてやるのではなく、自分で決めて決断して一歩踏み出す、その時お神様は私たちに求め待っておられるのではないでしょうか。そして二つ目、それはじゃあ何がそのような決断に私たちを導くのか、そのような一歩踏み出すという行動に私たちを導くのかと言ったら、それは信仰だと思う。信頼と言ってもいいかもしれません。どうしてルツはお母さんのアドバイスに従って勇気を持ってこんな大胆な行動に出たんでしょうか。それは彼女がお母さんを信頼していたからですよね。お母さんの言葉であるならば間違いないであろう、あるいはボアズを信頼していたから、この人だったら私の言葉を聞いてくれる。そして何よりもイスラエルの神ナオミさんからいろいろ教えてもらってたと思います。私たちを今日まで守ってくださったこのイスラエルの誠の神様を彼女は信頼していた。だからその一歩を彼女は踏み出すことができたんだと思うんですね。ローマ人への手紙の中に、ちょっと何章か忘れましたけど、有名な御言葉で、人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるという言葉があります。ワンセットなんですよね。心で信じて行動に移す、口で告白するということを通して私たちは救われる。 心で信じてるだけじゃダメなんですね。心で私はクリスチャンだって、でも人前に言ったら、いや私はクリスチャンじゃありません、それじゃいけない。その逆もダメです。口では私はキリスト教です、クリスチャンです、教会に行ってます、でも心の中じゃ神様のこと信じてない、これじゃダメ。両方、心で信じ、口で告白して救われる。そして3つ目は相手に対するリスペクトですね。相手に対する思いやり、リスペクトです。信仰を持って行動、それを行動に移すだけではまだ足りないんです。昔こういう人がいました。ある、いい年の女性が教会にやってきました。教会員ではありませんでしたけれども、別の教会に行ってる方があると祈祷会にやってきてですね、私は神様から示されて、ある男性と結婚するように示されて、自分もそれを信じてるんです。へえ、よかったですね、どんな男性なんですかって言ったら、既婚者なんですって言うわけですよね。それはいけないんじゃないかな、それはちょっと違うんじゃないかなと思いましたけれども、いやでも私は神様からそういうふうに示されて信じてるから、いつかこの人と結婚すると思うんです、だからその人がその奥さんと離婚するように今祈ってるんですとか言うんですよね。いやそれは間違ってると思いますよ、ね、信じてそれを行動に移すだけでは結婚というのは成り立たない。神様との関係も同じです。結婚と同じです。信じること、行動に移すことは大事なこと、必要なことです。でもそこに同時に神を恐れるという心、あるいは相手に対して相手をリスペクトするという心がなければいけない。非常に大胆な方法でルツはプロポーズをしましたけれども、決して彼女はボアズを誘惑しなかったね。なんかちょっとこの辺見せたりなんかして、このボアズという人を誘惑して今落としてしまおうなんてね、私のもう虜にしてしまおうなんて、そういうことを彼女はしてないんです。ここで足のとこに寝てたというのは当時のプロポーズの一つの方法ですから、決してやましいことでも何でもない。彼女はボアズを自分の魅力で誘惑して、そしてこのちょっと金持ちの男だから、手玉に取って、利用してやろう、そういう思いじゃないんですよね。ちゃんと彼の返事を待つわけです。私ができるのはここまで、あとはボアズの返事を待つ、彼の心を待つ、これが私たち必要だと思うんです。ただ信じて信じた通りに行動するだけだったら、テロリストでも同じじゃないですか。信念を持って信じて爆弾持って突っ込んでくる、同じですよ。そうではなくて、相手をリスペクトする、相手はどういう気持ちだろうか、どう思っているだろうか、そして相手よりも何よりも、これは本当に神様が願っておられること、神様が喜ばれること、神様の御心だろうか、私たちは常に立ち止まって祈り、確認し、進んでいく必要があるのではないでしょうか。神様は実に大胆な方法で私たちに愛を示してくださいました。御子イエス・キリストを人としてこの地上に使わし、そして十字架の死をもって私たちの罪の許し、神様の愛をそこで私たちに示してくださいました。でも決して私たちをロボットのように強制的に救うクリスチャンにしてしまうということを神様はなさいませんよね。私たちがその神様のプロポーズ、神様の十字架を通した究極の愛の告白に応答するのを神様は待ってくれている。同じように私たちもやはり神様をいつも恐れかしこみ、そしてその神様のプロポーズに対してしっかりと信仰を持って、そして一歩踏み出す勇気を持って私たちは答えていくものでありたい。そしてぜひサニーサイドキャンプでもそのような人一人一人がですね、この1週間のうちに起こされるように、キャンプに行かれない方々も1週間のうちどこかで覚えてお祈りしていただけたら感謝だなと思います。一言お祈りいたします。 Let us pray。 愛する天の父なる神様、あなたの恵み、あなたの愛はなんと深いことでしょうか、なんと大胆なことでしょうか。 しかしなおその中にあって、あなたは私たち一人一人が信じ決断し、あなたの御前に来ることを忍耐強く待ってくださっています。主よ、どうぞルツがボアズを愛したように、またボアズがルツを愛したように、そして何よりも主よ、あなたが私たちをイエス・キリストを通して愛してくださっているように、私たちもあなたを愛することができますように、また互いに愛することができますように、特に一番身近な隣人である妻を愛し、夫を愛し、家族を愛することができますように、また友達そして敵をも愛することができますように、どうぞ私たち一人一人にあなたの愛を教え、またお与えください。全てを感謝し御手に委ねます。どうぞここに集われたお一人お一人を、主よ、あなたの御霊と永遠の愛で豊かにお満たしください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。